7月放送分、ワンヌマプラス子育てのお時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループ、プラウド沼津子育てと、私、コースト FM パーソナリティの植田光平が、市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど、皆さんに役立つ情報を、現役のパパ、ママ目線でお届けするというお時間でございます。ということで、いつも通り、パーソナリティの宮代ひろみさんとご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか我々、
はい、
私は鼻声だし、
はい、
宮代さんもちょっとね、
私の喉はガサガサだし、
季節の変わり目ってのあって
ね、
自然体で、
自然体で
ね、7月過ぎまして、
はい、
沼津市政も、100周年迎えて、
そうですね、
いろいろ盛り上がってますけど、
ね、街もなんかこう、うん、すっかり彩りがいいですね、100周年のお祭りムードで、ね、
沼津に関連したイベントも盛りだくさん、
ね、
ということになっておりますけれども、
はい、
さあ今回のテーマ早速参りましょうか。
はい、今回テーマはいろいろな子育ての形、教えて特別養子縁組のことということで、沼津市内で特別養子縁組をしてお子さんを育てている方にお越しいただきました。はい、プラウド沼津子育てのインスタグラムやフェイスブックにお子さんやご家族との日常をエッセイにして寄稿してくださったこともあって、うん、
はい、
そのようなつながりから今日はその時のペンネームの金太郎ママ、私たちは金ママさんと呼んでるんですけど、はい、金ママさんと呼ばせていただこうと思っています。
はい、
じゃあ金ママさん、早速ですが、家族構成含めて自己紹介をお願いします。
はい、沼津市在住、夫と小学生、男子1名、9歳の猫、7ヶ月の大型犬と暮らしている金太郎ママです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は33歳で結婚してすぐに妊活を始めましたが、なかなか子供を授かることができず、夫と楽しい生活を送りつつも、子持ちの友人への妬みが強くて、うんうんうん、精神的にかなりダメージを受けている日々を過ごしていました。で、犬と猫を飼いながら、夫婦二人で生きていく道も探し、妊活も続けていましたけど、40歳の時に体外受精を再開した時に、突如として無理だと体が拒否反応を示して妊活終了としました。それからほどなくして突然夫が知り合いの家に子供がやってきたって興奮した様子で、特別養子縁組の話を持って帰ってきました。特別養子縁組のことは知識としてあったけれど、ハードルが高そうだなと現実的な話として捉えていませんでした。けれど、こんなに身近にあるなんて、私たちにもチャンスがあるかもと、次の日何も考えずに、何の連絡もせずに児童相談所に2人で夫婦で押しかけました。
なんか今お話聞いてもらっても分かると思うんですけど、すごいご自身の、なんというか歩みを、達観できる方っていうか、
そう
なんですよ。例えば妊活の話とかも、
う
ん、本当に人それぞれの考え方があったりとか、うんうんうん、まあ思いとか環境違う中で、辞めるタイミングって難しいなとか、いろいろ聞いたりするんですけど、金ママさん、突如無理が来たっていう。
ねえ。
わかりやすい。
まあストレートに伝えてもらいましたけれど、一方としてご自身、うん、あるいはご家族、ご主人などには、うん、ね、いろんなやっぱり思いがあったんでしょうね。うん、で、特別養子縁組っていう、まあ一つのパターンがありますよというわけで、
うんうん、
まあそれを選んだということになるわけですけれども、それを受け入れるっていうのは、どんなお気持ちだったんですかね。
特別養子縁組のことについては、
うん、
当然なんかこう子供のことをいろいろ考えているうちに、こう雑誌にも載ってるし、メディアとかでもよく見たので、
うん、
知っていたんですけど、
はいはいはいはい、
特にそれをこう最初から選んだっていうことではなくて、当時飼ってたその金太郎と犬がですね、うんうんうんうん、すごく可愛くてすごい溺愛したので、だんだん犬をこんなに愛せるなら人間もなんて思っていたので、心のどっかでそういう選択肢の中に入ってたのかなって思います。
なるほどね。
なんかその 旦那さんがお話を持ってきたところから、うんうん、実際じゃあ特別養子縁組っていうなるまでってどのくらいの期間だったんですか。
旦那さんが、
うん、
あ喜んで、
うん、
こういう子がいたって言ったその日に盛り上がっても次の日にはそうしようってなってました。
早いね。
早い一晩
早い、
ね、なんでその時にはもう選択肢の中でどっかでその犬を
ピンときた
好きだ出来合いしたから子もいけるかも、うん、みたいな。
へぇ、
選択肢の中でどっか心であったのかもしれないです。そのきっかけが夫のその、興奮して、そんな子が近くにいるっていう話だったのかもしれない。
うん、へぇ、割と物静かめなご主人ですよね。
あ、そうですね。はい、この時はなんか、ほぼ小躍りして帰ってきました。
ああ、でも、宮代さん普段のご主人の様子も、
はい、垣間見る程度ですけれども
知ってらして、
はい、
でそんなご主人もその特別養子縁組
うん
こういうパターンがあったんだ、うん、その話を知った時そういう制度があるっていうことを知った時に、うん、お家に帰って小躍りなさった、うん、それぐらいやっぱりでも一つの選択肢として新しい方法があるんだというところに気づいたわけですよね、
うん、
でここからはですね宮代さんにもまた進めていただきますけれども、はい、その、お子さん、実際その、お家の中で一緒に、まあ、暮らしていくというところで、いろんなまたご苦労とかもね、あるんじゃないかなと思いますので、そのあたりをちょっとね、伺っていこうかな。
そうですね。なんか、未就園の頃とか、例えばまあ、子育て、自分の子育て考えても、各時期ごとに困りごとっていうか、
うんうん、
困るもそうですし、悩んだりとか、やり方に迷うもそうなんですけど、じゃあまあ未就園の頃とかあとは幼稚園の頃で少し進んだ今それぞれの時期で何か感じた子育ての難しさとかエピソードとかってあるんですか。
何かもう子育ての難しさとかもうさっぱり分かんなかったのでその辺に関してはもうよく分からなかったので難しいも何もなかったんですけど、
うんうん、
この息子と家に来てからというより最初に出会ったのが本当にこうマッチングがあって最初に出会ったのは息子が3歳4ヶ月ぐらいの時だったのでもう彼はもう人としてはまあ普通に歩いて意思を持っているんですけれどもその時の彼はねなかなか慎重派だったのか感情をほぼ表に出さず言葉も発せず、施設に毎回面会に行くんですけれども、その時にはただ無言でこうミニカーをいじるとか、それを二人で見てるとか、そういう遊びをしたので、すごく仲良くなれるのかなっていう、そこが不安でしたね。なんか子育てとか、なんか子供と遊ぶとかいうよりも、どう接していいのかわからないっていう。で、あと、その息子は、その施設には女性しかほとんどいないので、男性に遭遇する機会がなかったせいか、夫と会話するっていうことにも、2ヶ月以上時間を要したので、彼も多分この大人たちは、ママになる人、パパになる人っていうか、そんな分かっていたけど何なんだろうって、すごく見極める時間が必要だったのかなと思うけれど、当時の自分としては子供もあんまり接していこうともないし、どう遊んでいいか分かんないから、これが赤ちゃんだったらこんな苦労ないのになって思うことが、すごく思っちゃいましたね。
確かに、共通の話題とか、
そう。
見つけられないですよね。
よく分かんない。
急に来て、こんにちはって言っても。
向こうも、何この人たちみたいな感じだった。
確かに。
で、それ
から、何をきっかけに仲良くなったんですか？
ちょっとずつ。かなり面会期間は、何十回もしてたんですよ、ね。30回、40回。なので、それで向こうが、そのうち、なんか心を許したんだと思う。いきなり喋り始めて、それから喋れるようになったけれども、やっぱり一緒に暮らし始めてからの方が、はいはい、やっぱね、こう、毎日、距離感をどう取っていこうっていうので、お互いに多分、お互いの距離感ってあるじゃないですか、はいはい、子供なりに。それがね、どう取っていくかっていうので毎日緊張して生活してたっていうのは あります。
なんですね。うんうん、なんか私も、実は、金ママさんの、息子さんが生活してた養護施設に何度もお邪魔したことがあって、で、産院で生まれて直接施設に来るお子さんとか、まあ、ある程度の年齢に達してから来る方も、子もいたりして、みんなでね、アットホームな感じで共同生活してたんですけれども、職員さんたちを、先生じゃなくてね、お姉さんっていう風に呼んで、で、お姉さんたちが24時間体制で食事のお世話とか、生活のサポートをして過ごしているっていう感じで、で、いわゆる検診とか、まあ、小さい頃にはもう毎月のようにある予防注射とか、
はいはいはい、
そういう通院もお姉さんたちと一緒に行くって聞いて、なんか自分自身、これは自分のあれなんですけど、ドキッとしたのが、要は子供を連れて、病院に来てる人が必ずしもその子に似てる人ではないっていうのが、なんとなく、そう、自分の中で全然鈍感だったなっていうことに気づいて、確かに
ね、
そうなんですよ。なんか、特に沼津とかは、お年寄りもみんな親しげに話しかけてくれるから、うん、目がママそっくりねとか、ママにあんまり似てないからパパにかなとか、なんか挨拶みたいに言うんだけど、それ必ずしも楽しい会話じゃないパターンもあるなってその時思ったんですよね。
それは確かにその通りですね。ね、一昔前と比較っていうのもよろしくないのかもわかりませんけれども、ただ、やっぱり時代の流れとともに、いろんなこう家族構成、
はい、
が、まあ、受け入れられてきているという世の中である以上は、やっぱりこう、周りがこう、どんな声かけをしたらいいかと話しかけ方も、やっぱりちょっと工夫が必要になってくるのかなっていうのは確かに思いますよね。必ずしも、ね、お父さんお母さんと一緒に検診に来てるわけでもないとかね。
そうですね。
まあ、検診だけじゃなくていろいろね、お出かけ一つとってもそうなのかもしれませんけれどもね。先ほど金太郎ママさんね、3歳4ヶ月って言いましたっけ？
はい。
初めて会ったのが。ちょうどね、うちの娘が今3歳、6ヶ月くらいなんですよ、うん。だからちょうど同じくらいだなって思った時に、そっか、それくらいの時に初めて会ったんだって。っていうのが、私は当然赤ちゃんから育ててはいますけれども、また3歳4ヶ月の時に初めて会って、そこからこう、繋がって、どんどん距離を縮めてってっていうのも、いろいろ苦労があったんだろうなぁ、なんていうふうにね、想像しながらお話を伺ってきたわけですけれども、引き続きその子育てなどについてもね、伺っていこうかなぁ、なんて思いますが、まずやっぱりね、一番こう苦労してることっていうのは、金太郎ママさん的にいかがです？
それを聞かれた時にいつも思うのは、これ子供はなんかもう本当に普通にすくすく育ってるんですけど、自分が母として全く成長がこう停滞してて、度量の狭さを常に感じるっていうので、子供と一緒に育っていけばいいんだよっていつも言われるんですけど、これはまあいつも難しいなと思ってもらっているので、これはね、きっと子に関しては特別養子縁組だからとか、普通に生まれてきたことが、まあ、悩みが大きく変わらないのかなとは思ってます。
わかります。わかる。子供はこれからをこう成長してるけど、自分の体力は落ちてくわけじゃないですか。
そうです。
で、脳もやっぱりちょっとね、衰退してると思いたくないけど、いろいろ忘れるし、なんか気づくと子供の靴下がクタクタとか。服全部キツキツになってるとか、追いついてない感じがすごいする。
そうね。
はい。
それは私も、
あ、思います。
父親ではありますけど、実感する。はぁ、とかね。自分の体力をしてるなとかね。
なんですよね。1日4回転ぐらいでいろいろこなせると、海に遊びに行った後に何かをして、さらに何かしてて、楽しいと思うんだけど、2回転目ぐらいで疲れませんか？
すごい、1回でできないかもしれない。
そうですね。
まあそういう、でもね、やっぱりいつかはこういうことなのよっていうお話をお子さんにするかどうかっていうところも、すごく金太郎ママとしてはあるんじゃないかななんて思いますけど、このあたりはいかがですか？
そうですね、その真実告知っていうんですけれども、これに関してはかなりデリケートな問題なので、ね、普通というか、そういうふうに、自分のお母さんから生まれてきた子に関しては、そんな問題ないと思うんですけど、これからね、いろいろ大きな問題とか悩みも出てくるのかなと思ってますけど、今はね、彼には、なんかひょんなことから話すきっかけがあって、
はい、
でもお母さん がもう一人いる、あなたを産んでくれたお母さんもう一人いるのよって話はしているので、
うん、今は理解している、
うん、彼の中では一応お母さん二人いるんだっていうのは理解してるんですけど、ただどこまでどう理解が進んでるかっていうのはまだねそこまでよくわかんないので、今後ねいろいろ大きくなってきた時にいろんな疑問が湧いてくると思うので、特に思春期なんかは彼も相当悩むと思うので、どうサポートしていったらいいのかなっていうのは今から、まあ、夫なり児相の方とかいろんな周りの方に相談しながら、結構まあ相談してますね。
なるほど。きっかけあったんですね。聞かれたんですか急に？
そう、俺の名前はなんでつけたのみたいなところから。
そっか、
そう、
まあ、そうなりますもんね。
そうなんです。で、
うまく交わそうと思えば別に交わせるけどねってことですか？
そうなんですけども、うん、3歳4まで施設にいたので、うん、彼も記憶は残ってるから、はいはい、もうそこでもう名前もちゃんと呼ばれて生きてきてるから、
そうですね、
なんかごまかしようがないっていうのが、
まあね、
なんかむしろまあ赤ちゃんからそこで育った、
うんうんうん、赤ちゃんから時系列がおかしいなって思うのかな、うんうんうん、この名前があった自分に出会ったこの人たちと、
うん、
っていうことですか。ちょっとあどういうことかなって、もうどういうことかなって思ったってことですよね、うん、
ただその時もう彼もよく分かんなかったから、うん、なんかただ単純に俺の名前なんでつけたのって言ったのは、もしかしたら私たちがつけた後施設に預けて、
あ、
そこで大きくしてもらってからまた家に来たみたいに思ってたのかもしれない。
そうね、そういうパターンもありますよね、う
ん、よく分かんなかったみたいな、うん、まあ、これはもう言った方がいいなと思って。
でもそのよくわからないなってことを聞いてもこの人たちは大丈夫なんだなって思ってるってことですね。
そう捉えていただけると、ただなんとなく言っただけなん
で聞いて何か例えばちょっと嫌な気持ちになってる人たちとか、
うんうんうん、
変に怒ったりする人とかわからないですけど、そうすると聞きたい言葉もそんなすんなり出せない気がするんですけどね。
ね、だからその辺はまあ安心感というかね、もう思ってたのかな。
なるほどね。
うんうんうん、
これから例えば、まあ、そういう特別養子縁組ですか。
うんうんうん、
まあ、こういった制度を使って、まあ、親になりたいっていうんでしょうかね。
うんうんうんうん、
とか、そういう方たちも中にはいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、
そうですね、さん。なんか、そういうふうに、ちょっと気になるなっていう方たちに、メッセージあったら、教えてもらってもいいですか？
はい。これ、私も最初に思ってたんですけど、
はい、
この自分が産んだ子じゃないから、
うん、
もしかして愛情が持てないかもしれないって、すごい思っちゃったんですけど、これ出会ってしまうと意外にこうもう目の前にいるといいとこも悪いとこも含めてもう我が子になっちゃうので、その辺は大丈夫じゃないかなと思うのと、あともう里親に興味があるっていう時点で子供を育てるっていうことに責任感があると思うので、その里親になるためにそのためにはですね、いろいろとこう配偶者とすごくいろんな議論をしていくことになると思うので、お互いに、うん、夫婦としてのあり方とか子育ての方針とか、
うん、
お互いの価値観とか人生観とか、かなりすり合わせる作業も大切になると思いますので、
そこハードに
そこがでもすり合わせればね、結構まあお互いに自分たちでね、どうやって人生を送っていこうかとか夫婦で考えた上で子供を育てようっていう選択肢がもし夫婦で一緒にできれたら、一緒になって、えいっ、飛び込んでしまえばいいんじゃないかなと。支援者はかなりいますし。
ああ、そうなんですね。
そうですね。
そういうところもなかなか見えないですよね。
そう
ね。
そうです。かなりサポートしてもらえますし。で、何よりもね、夫婦でこう決めたことなので、はい、お互いに相談し合いながら、こういいチームになるんじゃないかとは、思います。
なるほどね、ですからなんていうのかな、ちょっとどうしようかなって悩んでたりとか、
うん、
っていううちにどんどん時間って過ぎてっちゃうと思うんですよね。
そうですよ、もったいないですよ
ね、
うん、
だからえいやっていう話ありましたけど、
うん、
思い切ってっていうね、 その思いが、
まさにえいやです、
ね、 すごく大事なのかなと。
ね、なんかいろいろ調べたら出てくると思うんですけど、ざっくりとした年齢制限とかってあるんですか？あるんですかね。ちょっと調べてみよう。
なんかあの NPO とかでやってる方たちは、はい、方たちというか、多分ちょっと若めだとは思うんですけど、40歳前後とか。ただ児童相談所で、
はい、
特にこの沼津の東部児童相談所とかはそんなに年齢制限はなくて、一緒にさあの研修受けた方も、はい、とね、結構年配の方もいました。里親な
んか、いわゆるお孫さん、の子をみたいな、
ね、自分たちの子供を育てたから、 あと、もう一回そういうことで、
なるほどなるほど、
育てたいなとか
あるんですね。なんか例えばなんですけど、その特別養子縁組選択した親子として、生活のしづらさって逆に感じたこととかってあるんですか？
これをですね、いろいろ夫とも考えたんですけど、なんかあんまり思い浮かばなくて、多分これ周りの方も全くその特別養子縁組したんだよって言って、おー、すごい良かったじゃんみたいな反応の方ばっかだったから、なんか別に普通だったので、そんなになんかこう思い起こして、
とかないってこと、
すごい困ったなっていうのはなかったんですけど、あと学校の生い立ちの木みたいなじゃないですか。そういうところでね、ちょっとあの学校の先生にこう事情ですってお話をして、ちょっと配慮を求めるところはありましたけど。
ありますね。なんか写真持ってきてとか、ありますね。なんか何のためよ。
赤ちゃんの時の写真をとか、
そうですね、
どうして名付けられ
た、名前の由来とかはね、大体みんな通るもんだと思いますけど、ただ一方で、今ね、いろんな家庭事情あるという中で、そういう教育っていうのも、まあ私、教員免許一応これでも持ってるんですけど、
知らなかった。こう見えて。こう見えてかない、わかんないです
けど。いや、確かにでもね、見直していかなきゃいけないのかなって、教育的にもね、思いますけど、必ずしもほら、そういうね、
そうなんです、
なんていうのかな、いろいろあるじゃないですか、やっぱり特別養子縁組もそうだし。やり方
がいろいろありますよね。例えばそれはどうなるかというと、結局じゃあ、こんなに愛された自分っていう確認なのかな。でももしそうなんだとしたらね、その写真をいっぱい持ってるとか、他のやり方もいくらもあるね。
そう
振り返らずとも今でいい気がするし。
いろんな家庭のあり方もあるし、例えば家で、まあ、虐待を受けてる子なんて言ったら、その生い立ちの木によって愛されてる自分を確認しようって言った作業がものすごく負担になるのかもしれないですし、
他と比べる対象にもなるだろうし、
それに関してはなんか必ずしもそういう風にやらなくても未来のことについて語るとかでもいいんじゃないかなっていうのは思いました。
プラスに働く子供たちもいれば、それをきっかけにちょっとマイナスの方向に向いてしまうっていう可能性もあるわけですから。
本当ですね。
それはやっぱりね、
未来は誰でもね、広く語れるから、確かに。
で、今回金太郎ママさんは、まあね、こういうお話ということで匿名という形で、
はい、
はい、ご出演をいただいたと。
ありがとうございます。
ということになるわけですけれども、はい、ありがとうございます。で、あとはあの今後についても宮代さん、ちょっとね、
はい、
金ママさんに伺おうかなと思いますが、
今後、そうですね。
はい。
今後何でしたっけ。お願いしたいこととか、こういうどのようなことを知ってもらえていたら生活しやすくなるとかってあるんですか？
あんまりないのかもしれません。ごめんなさい。今まで生活をしづらいなと思ったことがないですけど、もうちょっとでもまあいろんな人が知っていればいいのかな。
ああ、でもそれは大事かもしれないですね。
こういう人がいるんだなっていうこと。
まあそうですよね。
だけど逆に言うと、それで特別なんか変な気を使わないでみたいなことはありません？
あります。
ね。
あ、そういえばね、それ自分に思ってたことなんですけど、私あの子育てが最初の、その距離感がつかめなくて、すごくいろいろ悩んでた時期に、自分から望んで特別養子縁組で子供を授かったんだから、その子育てのことで、悩むなんておかしいんじゃないかっていう風に勝手に自分でハードル上げたんですよ。で、周りの人になかなか相談できないっていうこともあって、ちょっとかなり辛かった時期があったんですけれども、それ周りにでも相談したところ、そんなどこの家も一緒だよみたいに言われたので、それ自分に勝手にかかるさ、なんか
うんうんうんうん、
弱音吐いちゃいけない。
辛い辛い、そんな子育て。
そこがありました。周りを全然何とも思わず受け入れてくれました。
でも生まれるとか、まあ、受け入れるとかの段階で、全てを私は完璧にやりますみたいな、例えば契約とかする人がいたらできないですよね。そんなのったら難しいですよね。でもそっか、なんかちゃんとしなきゃなと思っていたんですね。
で、周りからもそう見られないとっていう思いがあったんですけど、それは勝手に自分で作った。
それは時間を追うごとに、なんていうか、溶けていったっていうか、消えていったんですか？思う時もあるんですか？
思う時
お弁当作る時とか、すごいキャラ弁作ったりするんですか？
あ、全然しない
な。そう。
今は全然思わないです。できない
な。なんか自然体なんですよね。
そうそう、だから今日初めてお会いしてここまでお話を伺ってきて、はい、もうあともう少しで終わってしまうんですが、はい、あのすごく自然体で、
無理しない感じ。
今日実は原稿も用意していただいてるんですけど、ほぼほぼ、
あ、本当ですね、
ご自身の思いを原稿を見ずにお話しなさってる、はい、さすがだなって伺ってきたんですが、はい、最後にね、
はい、
これという質問を、
はい、
家族について宮代さんちょっと伺おうか。
あ、そうでした、そうでした。はい、最後にじゃあ、金ママさんが思う、今思う家族とは？
はい。これは、みんながそれぞれ素晴らしく楽しい人生を送るために集まったチームです。
いいか。すごい、目で見てる。
目力がね。でもそれだけ思いが込められた一言。
そうですね。
わけですよね。
あ、何かを一個成し遂げるチームじゃなくて、それぞれがっていうところが、いいですね。
あ、そうですね。
ね、
言われると
こう、うん、それぞれの楽しみを楽しむチーム、
ね、そこも楽しい人生を送ってもらえるように。
素敵。
い
いですね。
すごくこうドキュメンタリーな今日は空気感の中で、うんうん、
本当です。
お届けしてきました。でも私最後に木ママさんの一言、特別養子縁組で授かったっていう表現がすごく好きですね。うんうん、なるほどって
本人は言った、そんなことって顔して、
うん、そっか、でもそうだねって、誰でもみんなそうなんですよって、子供を授かるんだと、それがどういう形であれ、どういう方法であっても授かるという形で、子供になって、育てていく側が大人になって、まあ、あの親になっていくっていうね、なんかすごくその表現が素敵だななんていうふうに思いましたけれども、お時間が来てしまいましたね。ちょっと一言ずつ振り返っていこうかなと思いますけれども、はい、キママさんいかがでしたか？
はい。今回のこういうようなものを通して、特別養子縁組とか、それに関わらず、いろいろな家族の、あり方があると思うんですけど、みんなそれぞれね、いいチームで家族やってると思うので、みんなでこう、いろんな家族があるってことを知っていただけたらなと思います。
はい。そして宮代さん、
はい、今回出ていただけるかなって思った時に、うん、あ、いいよっていうこの軽い感じで来てくださってすごい良かったなって思って、でなかなかね、トピックとして取り上げづらいのかなとも思ったんですけど、うん、やっていいよって言ってくださった広報の
広報課のお母さん、広
報課のお母さん、
ありがとうございます。
僕に触れるな、僕にあまり触れないでくれっていう、
なんか子育ての番組っていうと楽しいことをやっぱりしたいんですけど、まあ、これももちろん含めていろんな家族がいていろんな子育ての仕方あるよっていうのは、それぞれの私たちにもすごく応援っていうか、
そうですね、
はい、嬉しいので今日はありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ということで今日本当にね、貴重なお話を伺うことができました。ゲストに金太郎ママさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして宮代さんもどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ここまでワンヌマプラス子育てでした。